本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙3章6節から7節です。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。アーメン。神様がエジプトで400年間も奴隷生活をしていたイスラエルの子孫を出エジプトさせてくださるために呼ばれた人はモーセでした。しかしその時モーセはミディアンの荒野で義父の羊を飼いながら暮らしていた80歳の老人でした。私たちの考えでは、神様がモーセをイスラエルの子孫を出エジプトさせる通路として呼ぶには、40年前彼がエジプトの王宮で、まさにエジプトのパロ王の王女の息子として生きている時でなければならないはずです。その時モーセは若かったし、権力もありました。しかし神様の考えと道は、人の考えと道とは完全に違いました。モーセは神様のお召しが全く理解できず、どうしても受け入れられませんでした。自分は80歳の老人であるだけでなく、持っている財産もない、ただ義父の羊を飼う存在に過ぎないからです。しかもイスラエルの子孫を出エジプトさせるには、超大国の絶対権力を持つパロ王を相手にしなければなりませんが、それは卵で岩を打つよりももっと現実味に欠けることだったからです。それでモーセは、私が誰だからと反問しました。それは、神様、私と名前は同じですが他の人であるモーセを呼ばなければならないのに、人を間違えたのではありませんか、という意味です。それでも神様は一歩も退かずに、引かずに、私はあなたと共にいる、あなたが民をエジプトから導き出す時、あなた方はこの山で神に仕えなければならない、とおっしゃいました。そこでモーセが神様に尋ねました。モーセは神に、申し上げました。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいでしょうか。イスラエルの子孫はすでにエジプトで400年間も奴隷生活をしていたので、彼らは神様をほとんど忘れていました。それでモーセがイスラエルの子孫を尋ねた時、あなたを送った方は誰かと聞くと、答える言葉がなければならないのに、当然答える言葉がなく、自身もこのように途方もない、とんでもない命令を下す方が誰なのか気になったのです。出エジプト記3章14節、神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。神様は自分自身を私はあると明らかにしました。これを文字通り訳すと、私は私だです。神様は被造物ではなく創造主であり、神様を称する言葉の中に私はある、すなわち自分を尊ぶ者、自尊者よりさらに的確な表現はありえません。神様は自分で存在するものであり、全知全能の方であり、またどこにでもいる方で、 続いて神様はまたこのようにおっしゃいました。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに遣わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。神様は自身の名前をあなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神ともおっしゃいました。神様は全宇宙を統治される方であり、世の中で起きることに歴史を行われる方です。それだけでなく、一つの家紋、一つの家庭の中でも設立計画をされる方です。アブラハム、イサク、ヤコブは祖父、父、孫の三代を示します。このように神様は一つの家紋を通じて働かれ、その家紋を通じて世の中を変えていく方であることをよく示しています。それで先祖の神様、すなわちアブラハムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様は、ヤコブの立場では私の先祖の神様、すなわち私の祖父母の神様、私の両親の神様、私の神様になります。アブラハムの立場では私の神、私の子供の神様、私の孫の神様、すなわち私の子孫の神様になるわけです。神様はモーセにイスラエルの子孫の出エジプトという途方もないことを働きを命じながら、なぜ神様の名前をこのようにおっしゃるのでしょうか。私はある、私は天地万物を創造した全知全能の存在であり、私は世の中のあらゆるところに存在するとおっしゃる方がはるかに権威があるように見えて、神様の大きさをよく表していると思いませんか。それでも神様はあなたたちの先祖の神、すなわちアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を神様の永遠の名前といい、イスラエルが代々記憶しなければならない名前だと言いました。すなわち神様は全宇宙と世の中の中で起きる巨大に見えることも主観される方であり、働かれる方ですが、小さく見える一つの家紋、一つの家庭を通じても歴史働かれる方であることをはっきりとおっしゃるのです。そのため家庭の意味と重要性はいくら強調しても過言ではありません。天地万物を創造された神様が初めて作った機関がアダムとイブの家庭でした。一つの社会と国家の基本単位が家庭であるため、一つの社会と国家の健康度は家庭の健康度と正比例します。私たちは4章で構成されたルツ記についてよく知っています。パン屋という名前のベツレヘムにが凶作になった時を背景にしたある家庭の話です。その家庭の話がまさに私たちの家庭の話でもあり、神様が一つの家庭を通じて世の中を新しくする話でもあります。ルツ記の内容は C 時代の出来事です。その時代はイスラエルに王がいないので、人が自分の考えに正しい通りに行った時、すなわちイスラエル全体を統率する指導者も、おらず、神様の言葉は完全に無視され、目で見るのに良いことだけに従っていた時です。ベツレヘムにひどい凶作が起こると、その地に住んでいた家長が妻のナオミと二人の息子と共にイスラエルに隣接した国モアブにしばらく移住しました。このひどい凶年が過ぎたらまた故郷に帰ろうと思っていたようです。 ところはどれくらいの歳月が経ったのかは分かりませんが、家長が亡くなってしまいました。夫の死であり父親の死はその家族の計画に全くなかったことでしょう。短期居住目的で海外に出ていた家庭でした。それから家長が海外で新しい仕事を得ることになり、長期で暮らさなければならない状況になりました。それでも未来の青写真を描いて、夜中に家長が心臓麻痺で突然亡くなりました。そのため1週間足らずの期間に葬儀を行い、家族全員が全てを整理して帰国するのを見たことがあります。家長の死により、直美の家庭は重要な決定をしなければならなかったでしょう。その決定は故郷のベツレヘムに戻るかどうかでした。直美の家族は帰国せず、そこに滞在し続けることを決めました。短期移民、短期滞在を考えていましたが、長期移民、永久居住を選びました。そして二人の息子もそこで結婚しました。直美は夫なしで二人の息子夫婦と一緒に一生懸命生きていくと決心したはずです。こうして10年の歳月が過ぎました。その間に2人の息子も亡くなりました。それでその家庭に残った人は未亡人3人でした。そんなある日、神様が自分の民の世話をして食べ物をくださったという知らせを聞いて、ナオミはモアブでの人生に終止符を打ち、二人の嫁と一緒に故郷のベツレヘムに帰ることを決断して出発しました。非常に惨憺たる帰国の道でした。しかしナオミがベツレヘムに戻ると決断できたのは、神様が自分の民の世話をして彼らに食べ物を与えた、つまり放念を与えたという話を聞いたからです。つまり神様のお言葉が彼女の人生を取り戻す原動力になりました。私たちの人生の方向を正しく変える力はいつも神様のお言葉です。故郷に帰っていたナオミが二人の嫁に、あなたの母の家、故郷のモアブに帰るように言いました。ナオミは二人の嫁が自分について来るよりは故郷の地で暮らす方がはるかに良いと考えたのでしょう。なぜなら自分は何を持っていなかっただけでなく、ベツヘルムには二人の嫁が知っている人も誰もいなかったからです。最初は二人の嫁が共に姑に従うと言っていましたが、結局その二人のうちオルバはモアブに戻り、残ったルツはこう告白しました。ルツ記の1章16節と17節です。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから離れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ルツがお母さんが行かれるところへ私も行き、お母さんが住むところに私も住みますと話したことは、いつも正しい選択をするという決断とも同じです。私たちには人生で何かを選択する権利があります。しかし私たちが何かを選択すると、その次にはそれに支配されることになります。正しくないものを選ぶようになっても、それに支配されることになりますが、そんな状態を中毒と呼びます。私たちの人生にあるアクセルとブレーキを正しく使うべきですが、もしそれを逆に使うと中毒になりやすく、人生は崩れてしまいます。そして 母の民が私の民というのは、自分の身分が変わったことを告発することです。以前は自分がただ異邦人に過ぎませんでしたが、今は神様の民になったということです。母の神様が私の神様になり、母の死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。は自身が今は永遠の神様に出会い、その神様が自身に永遠の命を与えることを確信しているということです。ずっと昔テレビのコマーシャルで、テレビジョン受像機を宣伝しながらこう言いました。瞬間の選択が10年を左右します。オルバとルスの選択は10年ではなく3000年、いや永遠を左右しました。神様はイスラエルの子孫に収穫するとき、畑の隅にあるものは収穫しないようにと言い、また落ちた穂は拾わないようにと言いました。また収穫中にもし畑に収穫した穀物を一束置いてきたなら、それを再び取りに行くなと言われました。それは旅人と孤児と未亡人のためのものだとおっしゃいました。ルスは同じ畑で穂を拾っていて、義父の親族のボアスに出会い、ついに彼と結婚して息子を産みました。ルツ記の4章17節です。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名を付けた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ナオミが住んでいた村の女性たちがルツが産んだ息子の名前をオベデと付けてくれました。ところがそれが重要なのではなく、彼がダビデの父親であるエッサイの父親、すなわちダビデの祖父だったということです。それはつまりダビデを強調することです。もちろんルツはダビデの曽祖母になるのです。ルツ記は系図で締めくくられます。ルツ記4章18節から22節です。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。この系図にはペレス、ダビデまで10人の人物が登場します。当時の王室の系図を10代ずつ表現したもので、その中で7代と10代に特別に尊敬を示したそうです。この系図で7代がボアスで、10代がダビデです。神様は一人の個人を通じても働かれますが、一つの家庭、一つの家紋を通じても回復の歴史、救いの歴史を行う方です。マタイの福音書1章1節です。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハム、イサク、ヤコブの家紋とオベデ、エッサイ、ダビデの家紋はイエス・キリストに続きます。イエス・キリストは天から直接降りてこず、ヨセフとマリアの家庭を通じてこの世に来られました。ヨセフとマリアの家庭は、その系図がアブラハムから始まり、ダビデにつながり、ついに彼らにまで続いた時、神様の時が満ちてイエス・キリストが誕生しました。アブラハムから始まった神様の恵みが相続され続け、イエス・キリストがこの世に来られたなら、私たちも恩恵の相続のつながりとして生きていくことは非常に重要です。今日の本文のエペソ人への手紙3章6節です。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって 異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。今パウロはローマの監獄につながれていて、その人生が縛られています。それでも彼の魂は完全な自由を享受しており、自分に望んだ神様のその恩恵の敬臨とキリストの秘密神秘にとらわれています。本来パウロの人生には異邦人のための空間は全くありませんでした。いわゆる彼は骨の髄までユダヤ人であり、ユダヤ的価値観、立法の教えに従うことが最上の人生を生きることだと確信していました。それで彼は、両親はもちろん先祖代々ユダヤ人だったので、生まれて8日目で割礼を受けたことをとても誇りに思っていました。特にベニヤミン支派に属していたことを彼の肩についた星のように思いました。ヤコブの12人の息子がイスラエルの12支派になり、支派ごとにカナンの土地を分配されました。ヤコブの12人の息子の中で唯一ベニヤミンだけが約束の地カナンで生まれました。またベニヤミン支派が分配された土地にイスラエルで最も重要な地域であるエルサレムが属していました。パウロが生まれ育ったところは今のチュルキエ南部のタルソスでした。パウロはディアスポラ、世界各国に散らばって暮らすユダヤ人で、当時地中海域の公用語であるギリシャ語文化圏で暮らしていました。しかしパウロはヘブライ語を使う家庭と街道で育ったため、表面的にはギリシャ派のユダヤ人でしたが、実際にはヘブライ語を使うユダヤ人でした。パウロが3回目の伝道旅行を終えてエルサレムに上がってきた時、ユダヤ人たちは彼が聖殿を冒涜したと謀略をして逮捕しました。パウロは千人隊長の許可を得てユダヤ人たちに自分を弁論しました。その時パウロはギリシャ語ではなくヘブライ語で話しました。それはユダヤ人にとって驚きと衝撃でした。彼がタルソス出身だから当然ギリシャ語で話すと思っていましたし、流暢なヘブライ語で話すとは思っていなかったからです。そしてパウロはユダヤ社会で尊敬を受けたファリサイ派に属し、律法を守ることには誰にも引けを取らず、欠点がないほどでした。このように彼は徹底的にユダヤ的でした。ところがダマスコに向かう途中、復活したイエス・キリストに出会いました。神様はパウロにイスラエル人と異邦人を神様のもとに戻らせるのに、しもべと商人にするとおっしゃいました。それがパウロに望んだ神様の敬臨であり、キリストの神秘であり、神様に捕らえられたそのものでした。パウロはその人生を忠実に生き延び、それで今ローマの監獄につながれています。ユダヤ人と異邦人が福音を通じてキリストイエスの中で共に相続者になり、共に約束に参加する存在になりました。ユダヤ人と異邦人がそうであるなら、ある家庭では、ある家族はもっとそうではないでしょうか。神様は神の国を一緒に相続させるために、また神様と結んだ約束に一緒に参加させるために、私たち家族を一つにまとめてくださいました。家族が家族らしくなるため、また家族が誰よりも親密になるためには、お互いに愛さずには不可能です。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝るという箴言のように、家族が愛せなかったら、 どんなに広い家に住んでいても、どんなにたくさんのものを持っていても、本当に幸せと喜びを享受することはできないでしょう。家族がお互いに愛するために必ず心に刻まなければならないことの2つを申し上げたいと思います。結婚式の礼拝の時、たびたびお話しすることです。第一に、愛には感情よりも意思的な部分がはるかに多いということです。1970年に歌手のパティ・キムが歌って流行した愛という二文字という歌があります。その歌詞がこうです。愛という二文字は寂しくて微笑ましく、愛という二文字は悲しくて幸せで、愛という二文字は苦くて甘くて、愛という二文字は冷たくて温かくて、愛する喜びに太陽が輝き、愛する悲しみに月光が曇る。愛という二文字は寂しくて華やかで、愛という二文字は長くて短い話。愛についていろいろな表現しておきますが、これは全て事実というわけではありません。ほんの一部分だけの事実です。この歌の中で愛について一番よく表現しているのは最後の部分、愛という二文字は長くて短い話です。より正確に表現すると、愛という二文字は短くても長い話です。一人の男と一人の女が出会って恋をするようになると、その恋に最初は情緒的で感情的な部分が本当に多いです。ところがそれは愛という二文字の短い話にあたります。それは1年、長くても2年を超えません。その次には必ず愛という二文字の長い話、意思が待っています。今日、愛という二文字の長い話、愛の意思的な部分が本当にたくさん汚染されています。それで人々は真の愛がなくて渇望しています。コリント人への手紙第1の13章を愛の章と言います。そこで愛の内容が何なのか、こう言っています。コリントへの手紙第1の13章4章から7節です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は長く我慢することから始まり、すべてを我慢し、信じ、期待し、耐えることだと言います。ですから愛は感情的でなく意思的です。よく笑い話で、夫婦は愛して結婚するが、時間が経てば友情で生き、その次には義理で生きてくれると言います。しかし夫婦が義理で生きるというのは真理です。人生の後半部に義理で生きる関係ではなく、夫婦は本来最初から意思を尽くして義理で生きなければなりません。そうすることで愛がずっと続きます。夫婦の間だけでなく、親子の間にも、兄弟姉妹の間にも、意思を尽くしてこそ本当に愛する家族、クリスチャンらしい家庭に育てていくことができます。第2に、愛はごめんなさいということはよく言うことです。1970年の映画ラブストーリーに出てくるセリフの中で有名なのが、白血病にかかったジェニーがオリバーに言った言葉、愛は絶対ごめんなさいということは使わないのよ、でしょう。しかし生きていくうちに、夫婦の間に、両親と子供の間に、 兄弟姉妹の間に申し訳ないという言葉を言わなければならないのに、できなくなると本当に多くの葛藤が積もるということが分かります。また言わなくても申し訳なく思っていることを知っていると思うこともあります。しかしそうではありません。伝えないと分かりません。伝えても理解できないこともあります。以前教区の仕事として葬儀を執り行うときに何度も聞いた記憶があります。埋葬するにせよ、火葬にするにせよ、最後の瞬間に残っている配偶者が同じことを言うのですが、それはあなたごめんなさいでした。実はごめんなさいという言葉は夫婦の間だけでなく、家族が最後に言う言葉ではなく、普段から平素言うべき言葉です。そうしてこそ日に日に健康な家庭を回復し築いていくことができます。今日意味深い家庭手術を迎え、家族全員が神様の国の相続者として、また神様の約束に参加する存在として、夫婦の役割、両親の役割、子供の役割、兄弟姉妹の役割を行いましょう。それで私たちの家庭を信仰の家庭、キリスト、クリスチャンの家庭らしい家庭に築いていきましょう。それが私たちの家庭が主に捉えられたそのものを捕まえようと駆けつけることになります。その時私たちの家庭は必ずこの時代を新たにする神様の摂理の通路になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日私たちに家庭手術を与えてくださり、家庭の重要性を再確認させてくださり、ありがとうございます。私の家庭がアブラハム、イサク、ヤコブのような信仰の家庭ならば、信仰のつながりとして真実に生きるようにしてください。信仰の祖父母と親になり、誠実な子供と兄弟姉妹になるようにしてください。またもし私たちの家紋と家庭で私自身が初めて信仰生活することになったら、ルツのような信仰も持たせてください。ただ神様だけを目的とし、神様の言葉を糧とし、永遠のものを選択する信仰と知恵をお与えください。それで私の子孫の中にダビデのような信仰の人が出てくることを願わせてください。また神様の国の相続者として、そして神様の約束に参加する存在として結んでくださった家族を全ての意思を尽くして愛し使えるようにしてください。私たちの家庭が、親の信仰が子供につながる信仰の家庭になるようにしてください。代々信仰の系図が続くことで信仰の名家になるようにしてください。そして私たちの家庭がこの時代を新しくする神様の摂理の通路になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。